WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストは3人の記者がその時々のニュースや話題について、解説したり時には脱線しながら掘り下げていく番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか久しぶりにこの3人が揃ったっていう感じが、
1週間ぶりなだけです。
あ、1週間ぶりなだけだっけ、
ええ、
あ、そっか。じゃああんまり、
はい、お聞きしましたよ。
え、
お聞きしました。
あ、聞いてました。
ええ、あ、だってあれだもん、佐藤さんがおすすめしてた六本木のベトナム料理店、昨日ランチで行ったもん。
あ、
どこだっけ。
フーンナム。
あの、
あ、こんな店があったのか。
ピザ屋の並びの、
あ、横山さんおすすめのピザ屋そこにあんだ。
あそこのちょっと奥
に。なるほど。
ミッドタウンの裏の方ね。
そうそう、
そうそう、あの麻布署の裏。
そうそう、だからあのそのベトナム料理をよりミッドタウンに進むとすぐある。
はは、
うん、
今度行ってみます、
はい、シアタープロダクツ の中西、元シアタープロダクツの中西大華さん の夫が運営してるピザ
屋。あ、一緒にご夫婦でやられてるピザ屋さんなのね。
一緒にはやってないかもしれないですね。あのただユニフォームとかは中西さんがデザインしたっていう。
オシャンティーやん。
いや、おしゃれですよ。
ほう、
はい、おしゃれな、おしゃれで美味しいピザ屋。
ちょっとじゃあ来週はそこに行って感想を伝えたいと思います。
おすすめのメニューあるんですか。なんか
いや全部おすすめ。僕が個人的に好きなのは、
うん、
2000円 の、
うん、
あのサニーサイドアップ、あれ
目玉焼きってこと。
目玉、あの
よく
焼き 卵、うん、卵があの、うん、乗ってるやつ。名前違ったかも。
ビスマルク。
あ、ビスマルク、
うん、
が好きですね。
わかりました。
はい、
はい、
ちょっと2000円なんでね。
値段のことば
っかり。スペシャルなランチの時にね。
いや、まあでもピザそう、おめちゃ美味しいですけどね。あの、はい、
はい、
という感じで今日も、あ、そうそう、なんかお便りが来てるんですか。林さん、お便りちょっと読んでもらっていいですか。
俺、
はい、なんで俺じゃないと思ったんですか。
え、今まで 100% あなた読んでたでしょ。
いやいや、そんなことないです。
横山以外がメール読んでるの聞いたことない。
今日ほら俺し、あの
司会
だからちょっと忙しいから、
うん、これはお名前読んでいいのかな、ちょっと分かんないんで省略しますけれども、はい、スニーカーの回聞きましたと、パフォーマンスの時代、パフォーマンスの時代という表現に本当だなと思いましたと。そしてふと気になったことが頭に浮かんだのです。最近の洋服は防菌、防臭、UV 対策、冷感、速乾、撥水、防シワと様々な機能を持つものが目立ちます。これって本当なのかなと思うのです。実際のところ、どうなのでしょうか。効果の検証とかがされてるのでしょうかというのを教えてくださいと、
はい、いや、なんか基本なんか抗菌マーク、例えば抗菌って抗菌マークみたいなのついてるんですよ。あの靴下とか、あの手袋とかかな、なんか抗菌マークっていうのがね。でこれはあの日本工業規格とかで JIS で定められてるんで、所定のこう機能を発揮しなきゃいけなくて、それはあの検査機関っていうのが繊維アパレルにはあって、科研とかそういう検査機関があって、そこで検査して、で所定の、効果が認められたものっていうのにつけられるんですよ。で結構厳しくね、あの抗菌表示とかはあのルール化はされてたりするんですよね。
ほう、
それ以外も、
まあそれ以外も基本的にはそういう、なんていうのかな、こう なんつうの、なんかこうマークみたいのがついてる場合は、あの基本的にはそういうルールに基づいて、
あ、そういう実規格とかね、
実とかに基づいてやってるというふうに捉えていただいていいのかなと思います。なんか、まあ、抗菌とかはね、なんか目に見えないというか、まあ、あの、いや、ちょっと俺のなんて、例えば足が臭いんだけど、うん、抗菌靴下履いてもいまいち臭いなみたいなことあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
それはちょっと多分足が臭すぎるです。
企画に追いついてない
と追いついてない、分かんないですけどね、
うん、
菌ってそういうことじゃない。匂いだよね。
匂い、そうそう、
うん
う
ん、
なんかちょっと違う、なんかね、でも防臭とかも多分ルールがあると思いますよ、
あ
のマークがあるなら。でこの方のシワの話出てました。
いくらでも、
ああ
シワの話ですね、
はい、
アイロンかけがめんどくさいんだけれども、 ポリエステル 100% でもシワが全くできずに扱いやすいものと、あっという間にシワができちゃう服がありますと、違いは何なんでしょうと。
そうですね。このなんか帽子シワは、結構そのドレスシャツ、メンズのドレスシャツって永遠の課題なんで、結構古くからその綿100%に帽子は加工みたいな、ユニクロの大ベストセラーアイテムのボタンダウンとかも帽子は加工かかってるんですけど、結構昔から古い、なんていうのかな、加工で綿100にいかにシワをつけないかっていうのは永遠の課題なんですよね。で、一方でそれは綿100への後加工っていうんですけど、こうなんかアンモニアかなんかこうつけて、なんかこうシワにならない加工をするんですよ。これね、化学反応させてやるっていうのをこ
で、繊維にシワになりにくくしちゃうん
う
だ。
してる
ピ
んで
シー
す
ンって
よ、
するん
帽
だ。
子は。で、一方でそのもう素材自体をシワになりにくくする、今おっしゃってたそのポリエステルとコットンを混ぜる6号3号、要は何だっけ、混紡、綿とポリエステルの混紡生地、綿ポリとかっていうんですけど、それはもう糸自体がシワになりにくい性質で、これもね、かつてすごくこう本当にシワになりづらいドレスシャツって、で結構値段もリーズナブルでイージーケアでっていうのが、まあ、今でも販売されてると思うんですけど、あったんですけど、それはね本当に、まあ、プラスシワにならない加工もしてるんで、クリーニングにまあ出すのが一番ですけど、まあ、クリーニング出さないで、家でちょちょっとアイロンかけるだけでもうピシッとするというね、すごく便利なものがある。そういうのもある。ただ一方でその何て言うのかな、シワになりにくいことを追求していない生地の折り方って結構シワが目立ったり目立たなかったりするんで、その何もシワのことを考えてない生地的スタイルっていうのがあって、それはまあ普通にシワになっちゃうんですよね。これは別に素材がどう、コットンだからポリエステルだからっていう関係なく、何もシワに対してのこう、なんていうの、
配慮がない
配
折り
慮が
方を
な
し
い
ている
と、
と、ポ
シ
リエ
ワ
ステルでも、
何でもシワにはなり
へ
ます。ただポリエステルはシワになりにくいですけどね。
ぇ。お
うん、これで引っ張れば
ぉ。
ピンピンってやればなんかシワがなくなる気がしますね。
おぉ。
あとこれ個人的な意見なんですけど、シワがなくなるミストとかあるじゃん、防止なシワが消えるミスト、あれはねやっぱポリエステルにあんま効かないんですよ。
へぇ。
はい、
なん
だ
で？
こう多分そのシュッシュっていうミストの成分がコットンとかセルロースに効きやすい
も
で
と
す
も
よね。
とも
とも
作り手
と、
も
多分それ
メン
は、
シャツに使ってほしいと思って
そう
作っ
そう、
て
でも
るんだ。
書いてあると思うんですよね。なんかこう、シワが伸びやすい生地だから、これじゃシワにのな、なら取れませんみたいな。だから、モダールとか、レーヨンとかのシャツは、そのシワが伸びるミストが効きやすいっていうことを僕は発見して。
それ横山調べやんの？
僕ほら結構シワのシャツ着てんじゃん。着てる？
なんかいつもしわくちゃだ なと
そう
思っ
だ
て。
ねって
そうそう。時々シワじゃない時があるんですよ。
そんなにあなたのことに注目していなかったけど、これからは注目しようと思います。
その時はね、シュッ
ミス
シュ、
トをしてるんですね。
はい、シワが取れるやつを。
ほうほう
やっぱシワになりやすいからね、ポリエステル以外はね。
ほうほう
はい、というすごい答えになってなさそうですけど、はい。
せっかく抗菌防臭の話が出たから、お土産です。
今渡さなくていい
何
ん
です
じゃ
か？
ん。
石鹸です。バニ
石
ラで。
鹸。これはですか、今流行りの男性の体臭がどうのこうのって話じゃなくて。
レ
いや、
モン
そうい
が。
うことも考えて選んできましたよ。あん
す
まり言う
ご
とあれじゃない？
い。これどこで買ってきたんですか？
バニのスーパ
バリソープって書いてある。
そうです。ちゃんとハラール認証も取ってるから、
へえ、
イ
石
スラ
鹸
ム
にも
教
そう
徒
いう
の
の
あ
皆
さ
る
ん
ん
に
だ。
も大丈夫。
ありがとうございます。
はい、これ
ありがとう
で体臭を予防してくださいね。
ございます。これ体臭予防なんかあん
いや、石鹸ってそういうもんでしょ。
の？ マークついてるかなみたいな。
ディス企画じゃないよ。
あんまりでも最近石鹸って使わないよね。
そんなことはないけど。
あ、そう。
まあでも使えるよ。あれね、そういうあれだ、石鹸を泡立てることを怠惰にサボっているんだ。
そう、だから家のハンドソープも
ビオレ
液
の
体
泡で出
の、
るやつだ。
そう、はい、でもう
液
体
体じゃないか、
洗
泡か。
うやつも泡、
まあいいじゃん、石
石
鹸も使いな
鹸、
よ。
そうだね。
いい匂いするやつだ
から。お土産でもらっといて。
文句を言うんじゃないよ。
かなりこれおしゃれな。
ちゃんとあれだよ、いい匂いで、いらんいらんとかじゃない。
俺レモングラス
返さんのは。ん、そっち何ですか。
何
何ですか。
ん、どこに書いてあるの。
いらんいらん
がいいよ。
いらんいらんじゃん。
ちょっと交換しようよ、返さん。返さんいらんいらんしてもしょうがないでしょ。
お前だったら何
だよ。お、いい匂い。なんかいらんいらん。
はい、
はい、
前いらんいらんってブランドあったよね。
あった、青柳さんね。
青柳さん、
青柳さん今ジュエリーのデザインされてるんじゃないですか。
おお、うん、なるほどね。はい
はい、
てなわけで、
はい、
本題にそろそろ入ろうかなと。
今週のお題は何ですか。
今週はね、
重苦しい。
いやいや、あのね、これなんていうの、盗作疑惑っていうね、かなり
重いわ。
はい、まあ重くはないんですけど、
うん、
かなりセンシティブな、
はい、
こう法律がね結構絡んでくるんで、
うん、
まあ、割合センシティブな話題なんですけど。
あ、じゃあそんなややこしい話横山担当して。
そう、一番危ないよね、
うん、はい、具体的には。
で、そもそもね、
うん、
日本の、まあ、死因なんですよ、
はい、
その盗作疑惑を向けられている企業っていうのが、まあ、いわゆる、うん、中国発って言ってる、まあ、今はグローバル SPA でグローバル化してるんですけど、
うん、
CEO が、まあ、盗作疑惑という形で、に日本の
しょっちゅう上がってるよね、盗作疑惑って。上がってる、うん、
ただ今回はね、日本のね割合、こう個人でや、個人って言っても、まあプロというか、もう活動されて、作家として活動されてるんですけど、その方の、うん、ジュエリーをね盗作したんじゃないかと、
うん、
でこれね、9月1日に星野夜さんというファンタジー作家、台東デザイナーズビレッジっていうデザイナーのインキュベーション施設に、
うん、
入居している作家さん、クリエイターさんなんですけど、うん、星野夜さんが9月1日にね、ツイッターでその告発というような感じで、うん、盗作なんじゃないかということをね、投稿したんですよ。
うん、
そしたらそれがものすごい反響で、もうなんだっけな、
拡散された、
拡散された 5.8 万いいね、
うん、
1.8 万リツイート、
うん、
830万回インプレッション表示っていう形で、かなりね拡散されたんですよね。で、ま、これね、まあ、その模倣品とかっていうのを、まあ、認定するのってやっぱり法律がこれはコピーですよっていうことが本来は必要なんですけれども、うん、まあ、素人目に見てもこれ明らかにコピーなんですよね。で結構星野さんはその作家活動していて、まあ、で絵を描いたり、
うん、
ファンタジー作家っていう形で絵を描いて、自分で絵を描いてストーリーを作って、それを、まあ、絵とか漫画に起こして、でその自分が作った絵とか漫画の中の出てきた絵を元にアクセサリーを作って、それを販売するみたいなこともしてる、まあ、そのしてるんですよね、
うんうん、
なんでかなり作る、でその作る過程も自分のインスタグラムとか X 旧ツイッターで絵を描いたよ、
うん、
でストーリー作ったよ、絵を描いたよ、
うん、
でそのサンプルを作ったよみたいなことも全部発表していて、で最終的にそれをこう、シルバーのアクセサリーにして販売するみたいなことを全部自分の SNS で公開してるんですよね。なのでかなりこうオリジナリティの高いアイテムなんですよね、今回その模倣されたという。
どんなアイテムなの。
でもこれがね、翼をなくした天使のリングっていう指輪なんですけど、
うんうん、
でまあまあビジュアルとしてはリングで、でかなりこうゴシックなモチーフなんですけど、かなりねディテールが凝ってるんですよ、
うんうん、
でその細部にはかなりこう星野さんそのいろんなアイデアが詰め込まれてて、でそれも全部ストーリーは SNS で
公開して、なんか今写真を見てるけども、
はい、
その教会の装飾みたいな、
うん、
ゴシック教会の。
でこうよくこう写真を拡大してみると、 あの月が両脇にこうその教会の門の脇についてたり、
うん、
こう目がぶら下がってたり、翼がこう天使の翼が天使の羽がこう、
うん、
あ彩られてたりしてて、でかなりこれね独自性がかなり高い、
まあ、確かにこれ、いやこれはさよくあるデザインだからさっていう感じじゃないよね、じゃないんですよ、うん、
でそれがそのままそっくりのものがシーンで販売されてた、
うん、
っていう告発なんですよ。でまあ、今回あのうちでファッションローなんかを一緒に取材している平川優さん、あの元 WWE ジャパンの記者で今はフリーライターとしても活動されてるんですけど、平川さんと一緒に取材にも行っていて、
はい、
で9月16日以降の WWD ジャパンで、詳細商法は、記事になってるんですけど、まあ、あの弁護士の海老沢みゆき弁護士のコメント、
海老沢先生、
海老沢先生のコメントも入れて公開してるんです、うん、まあ、海老沢さんもこうなんか、ね、専門家としての見地をコメントしてるんですが、うん、この中で僕がね一つ海老沢さんのコメントでなんか印象深かったのが、
はい、何ですか？
やっぱりこうなんかまあ基本的にはこう模倣品というのが見た場合は、まあ、弁護士に専門家に相談してで、まあ、警告書を送ったりとか、
うん、
あの中止や損害賠償を求めたり、
うんうん、
訴訟するということもありますよと。ただ個人のクリエイターや小規模なブランドがやっぱり負担が大きすぎると、
莫大なお金がかかりそうですよね。
で、まあ、海老沢さんそこまでは言ってないんですけれども、
うん、
なんかその仮にそういう損害賠償を求めたとしても、そのなんか結局損害賠償っていうのはあのじゃあこれで受けた損失みたいなのがベースでね、
うん、
やるので、そうすると必ずしもその訴訟にかかった費用とか
見合わない、
見合わないということはやっぱりあると、うん、なんかそうするとやっぱりちょっとなかなか難しいと、泣き寝入りせざるを得ないケースが多いのが現状だというご指摘をされてるんですよね、うん、で今回っていうことなんですよ、
うん、
でもう一個今回の件で大きなポイントになってるのがやっぱ CEIN っていう、
うん、
で今回その星野さんがこうツイッターにバーンって投稿したら、まあ、すごくいろんな人が 見た。そうすると 星野さんもそもそもこの CEIN がコピーしてるよっていうのはフォロワーとかファンから、
うんうん、
あのなんて DM で送られてきて、
うんうん、
でそれをこう公開したんですけど、そしたらそのいっぱい見られたんで、それをこの投稿を見た人からここでも、うん、あの売られてます、
シーンだけじゃない、
シーンだけじゃなかったんですよね、
う
ん、
あこういうプラットフォームでも
実はシーンだけじゃなくて、うん、あのアリエク、アリババエクスプレスとか、うん、あと海外だとエッツィっていうハンドメイドの要は個人の作家の人たちが販売するプラットフォームがあるんですけど、うん、エッツィで販売されてたり、まあ、同じ日本だとそのエッツィと似てるのがその クリーマ、
うん、
でもあの見つかったりとかして、こう芋づる式にいろんなものが見つかったということがありました。で、これって結構、まあ、一つ今の話だと一つはその模倣品とか、
うん、
そのクリエイターのものを模倣されてしまう、じゃあそれに対してクリエイターがどうすべきか、あなかなかこう対抗できないっていうことで、その背景にあるこれね結構ビジネスモデルが今結構原因、こういうことが起こってしまう原因になっているんですよね。
シーンのビジネスモデル、
シーンというか、まあ、シーンもアリババエクスプレスも、まあ、今回はあの関係ないんですけど、ティームっていう、
はいはいはい
はい、安売りの
、
うん、
越境個人 EC みたいな、
ね、越境個人 EC で、これってどういうビジネスモデルかっていうと、中国にはその公衆市場、繊維だったら公衆市場、なんかそれ以外のアクセサリーだったら深センとか、うんうん、あの 電化製品だと深センとか、こう小規模なその製造業者がもう何万件って集まってる、なんか産地、本当にそれこそ産地みたいのがあるんです、
うんうん、
でその CEIN、ティーム、あるいはアリババエクスプレスっていうのはそういった膨大なサプライヤーのから商品を調達し、
うん、
それをこうまずサイトに出すと、
うんうん、
でそうするとそれを世界中に彼らはその販売する仕組みを持っていて、うん、で売れたものをあの まあ、追加生産、超高速サプライチェーンというんです、超速で追加生産していくみたいな仕組みで販売してるんですよね。でシーンとかアリエクティームの場合は個人輸入という形で、そのもうシーンから直接中国から直接消費者に送ってる。だから基本的にはあれ個人輸入という形になってると、まあ、それが今すごく伸びてる。シーンとかティームアリエクがすごく伸びてて、まあ、今シーンなんかは、まあ、上場してないんで正確かどうかっていうのを置いといても今、売上高が、450億ドル。これが本当だとするともうすでに、まあ、H&M、うん、ユニクロも抜いて、まあ、ひたしたらザラと同じぐらい。
どれぐらい日本円にすると、
日本に 6.4兆円。
6.4 兆円、
はい、これ23年度で、今年度はさらに伸びてるんじゃないかと言われてるんで、もうさらに7兆円8兆円いくんじゃないかと言われて、まあもう大企業なんですね、うん、世界で
ナイキと同じじゃん。
ナイキだから世界最大の SPA アパレルと言っても過言ではないのがシーン、
うん、
ただその一方で
SPA なのか、今のモデルだと
これね、一応ね製造販売、一応販売元なんで、
う
ん、
販売元はそれ製造っていうのは仕入れてるわけでしょうさ。今の話だと製造小売で自分たちで企画してるわけじゃなくて、
あのねそこって、
うん、
じゃ例えばザラとか、
うん、
ユニクロ、
うん、
もう別に自分、まあ、ザラは工場持ってるけど、
島村とかそっちの話で、はい、島村 SPA とあまり呼ばないように
専門店じゃで、ただ、
うん、
そこがすごくまあ仕入れなど、仕入れを企画デザインの部分が彼らはもう自動化してるんですよね、
うん、
企画の部分を、
あその1個植えたらバーって情報を持
ってると、売れるとか、それをこう企画自体も、うん、その AI とかが画像でこう売れ筋の商品を
ローリングして
アルゴリズムしてそれをこう統合して、うん、こういうアイテムが売れるんじゃないかみたいなことをサプライヤーにこう見せると、
うん、
サプライヤーがそれを見て、あじゃあこういう感じので出してみようみ
たいな、うん、AI っていうのはもちろんその市場に出回ってるものを
画像を解析し、
うん、
はい、作るという感じなんです、
うん、
だからそこがそ
のオリジナリティっていうわけじゃなくて、
うん、
当然模倣に結びつく、
まあ安い、ただまあね、アパレルのなんか別にどこでも
それは流行と見れるのか、その模倣品になってしまうのか、はい、
ただ
その辺の区別が、
そうそう、ただ、まあ、そこまで今回複雑な話ではなくて、うん、まあ、今回それとは全然別に、
うん、
で それとは全く別で、このビジネスモデルの難しいところって、要はその膨大なサプライヤーが何万っていうサプライヤーがいて、まあ、彼らは彼らでこう独自にこうなんていうの、いろんなこう商品のネタをね、
データを集めて
自ら作ってる人たちでもあるので、サプライヤーが工場なんで、で今回はおそらく、まあ予想なんですけど、で星野さんってまあ、その製造工程を全部公開してるし、そのファンのために画像も前後ろ横とかこうなんていうんですかね、
ちゃんといっぱい写真を載せてるんですね。
そうそう、自分のその公式ページでかなり詳細にこう高画質の画像を公開してるんですよ、
うん、
でこれも星野さん自身も言ってるんですけど、 3D プリンターとか 3D のソフトウェアをある程度使える人だったら、
うん、
模倣できてしまうじゃないかと、言ってるんですよね、
うん、
だからそれ確かにそれ事実で、
うん、
ある程度の知識があれば見て、まあ、もしかしたら下手したら写真をそのまま取り込んで、それがそのままこうプリンターに送れば 3D プリンターで原型ができてしまって、その原型をもとに金型を作って鋳造するってことができてしまう。でおそらくそれを中国の企業が早い段階でしてたみたいなんですよ、
うん、
で星野さんが今回その模倣された翼をなくした天使のリングっていう作品は4月に、公開したんですよね、販売を開始した、
あ初めて売った、
はい、でそこの時に写真もいっぱい出して、で6月に実は星野さん宛に、これ中国のある SNS で星野さんの作品が出てますっていう、またこれもフォロワーから問い合わせが
あ、垂れ込みが、
まあ、垂れ込みっていう、うん、いう言い方で正しいことが垂れ込みがあって、うんうん、でその時に、ね、星野さんってあのなんていうのかな、こうそのまあ中国のあの SNS なので日本にはこう表示されないから、
うんうん、
そこはこうそのままにしておいたんですね。で
レッドとかああいうやつね。
そうですね、うん、はい。でまあ、正直、その段階で知ったとして、
うん、
その中国の作家にまたこう何らかの法的手段っていうのはまたすごい大変、まあ、海外のサプライヤーとかに、
うん、
なんか日本人の人が、
うん、一クリエイターがやるとね、
っていうことで、まあ、で確かにそういう話を聞くと、うん、その時点でもうすでにそのでそのレッドに表示されたやつもはどういうことかっていうと、その明らかに作っ、うん、その星野さんの写真をパクってただ載せてたんじゃなくて、レッドって販売もできるんですけど、もう物が作られてて、それがその指にはまって撮影されてたんですよ、
うん、
つまりもうその時点で模倣品が作られてるんですよね、
う
ん、で多分という状況で要するにその多分そのどっか深圳なのか広州市場なのか そのあるサプライヤーがそれを多分シーンにそのプレゼンしたのか何なのかで採用され、
うん、
で一方ではアリババエクスプレスでも販売し、
うんうん、
でそれの販売されたものを今度エッツィとかクリーマ そのまあ業者なのかクリエイターなのかの人が仕入れて、まあ、仕入れたのかドロップシッピングしてるのか分かんないですけど、うん、それまた販売するっていう、うん、だからこう一回こうもうその中国の人が、まあ、あるちっちゃいサプライヤーがパクるとそれがもう世界中に、
うん、広まっちゃうんだ、
広まっちゃうっていう仕組みが今出来上がってる
ん
ですよね、うんうん、でこれって結構そのあのメーカーズムーブメントってあの、
はいはい、はありましたね、
はい、メーカーズっていうその、うん、元ワイヤードの編集長が2010年ぐらいに提唱してた、うん、その 3D プリンターとかを使った製造業革命みたいな時に結構、
うん、全員がクリエイターになれるっていう夢のような話だったけれど、うんはい、
それが、まあ、彼が言ったような話、理想的なこうなんか牧歌的な話ではなく、むしろその巨大資本がそれを駆使して、
うん
大きくなり、
うん、
どっちかっていうとむしろ真剣にものを作ってる人が
真面目なクリエイターが
搾取されてるという形になってるんですよね、
うん、
でこれはすごく大きな、まあ、構造的な問題なんで、
うん、
でなんか構造的な問題だなと思って、星野さんなんかはこれに対してどう思うのかっていう話を結構聞いて、うん、あの紙面でも紹介してるんですけど、なるほどなと思ったのが、そのもうこれをあの販売を、
うん、
もうすごく怒りも正直ないわけではないけども、一人でやっていて、そもそも自分がこう立ち上げたのはこう生きづらい人になんかもっと生きる楽しみとか喜びを感じてほしいっていうのがやっぱ、うん、あの活動のモチベーションになっているので、あのそこにこうなんか自分の作品が盗作されたから、
うん、
そこになんかやるっていうもう時間がないと、
うん、
だからそんなことでそのまた悔しくて怒りをあってもうで調べるみたいなことも時間が もうとにかく時間がもったいないので、
うん、
もうかける時間ここにかけたくないと、だからもう販売差し止めとかも もうそもそもする気がないんですよと、
うん、
だからその代わりこの SNS で、
うん、
あの投稿して告発することで、
あこれは私のものじゃないですよ
ということをまずファンにそれはまず伝え、
うん、
プラスこういうふうなことが今起きてますよ、
うん、
ということをまあ世の中に知ってもらう、
問題提起する
、
うん、
それがまああの彼女 の、
うん、
あの
戦い方
なんですよね、うん、というなんかまあある種そのクリエイターとしての、
うん、
なんていうのかな、こう矜持とか、うん、あとすごく合理的、
うん、
あのインタビューの時にもいろいろ話してても そのなんていうのかな、こう合理的なんですよね。自分ができることはこれ でこれ以上のことはできないし、これは自分はこういうことだっていう。だからもしかしたらその弁護士のね専門家からするときちんと抗議した方がいいとか差し止めした方がいいっていうのは理想としてはあるけれども、なかなかそこまでできないってなった時にどうするかということっていうのがあるなと思いました。で、はい、
これ星野さんの作品っておいくらぐらいですか、この凝ったリングは。
でこの星野さんの本物は、うん、ここもね すごいあれなんですけど、3万8800円なんですよ、シルバーね、
うん、あ割とお手頃な感じなんですね。この
お手頃ではないと思いますよね。
あ、そう、
はい、
だってそんなね、ああいう二十歳前後の子が3万8000円のリング買うって思うとさ、はい、
まあね、
ね、いや分からない、二十歳前後じゃないのかもしれないけど、
まあ、はい、
うん
うん、死因はね、
うん、
まあ、今もう取り下げてはいるんですけど、うん、この騒動の後に、
うん、
232円なんですよね。
なんだと
100分の1以下なんですよ。うん、僕もねちょっと最初ね、
うん、
まあでまあ、もちろん星野さんのやつはシルバーで、うん、死因はそのシルバーじゃない可能性あるんですけど、
うん、
まあ、それにしても232円っていう、
うん、
だからまあ星野さんもこれ自分もう全くその違う
別物なんだ、違うものだと、
はい、
う
ん、ただそうで結局この問題って2つあって、まあそのクリエイターがどうするかっていう問題と、うん、あとこの結局儲かってる人って誰かっていうと巨大資本でこの仕組みを作って売ってる人、うん、そしてまあ、正直こんな言い方あれですけどやったもん勝ちなんですよね、
うん、
でまあもし抗議来たら取り下げればいいやみたいな、うん、多分その程度の話、
うん、
でなんかその僕なんかその2010年とか十何年のそのメーカーズムーブメント、うん、メーカーズみたいな話で誰もがクリエイターになってなれるんだっていう話の帰結が14年後今
こんな形
になってしまった、形になってて、うんうん、でまずエッジとかそのクリーマっていうの、エッジもクリーマも多分そのメーカーズムーブメントのそういうなんていうのかな、あの新しいムーブメントに対しての受け皿としてのプラットフォーム、すごくこう誰もが物を作って売れるんだというすごくこう高邁な精神で立ち上げたビジネスだしサイトだと思うんですけど、結局招いてることっていうのは若干方向がなんか別の方向になってしまっているという、うん、ことだなと。
これ死因はあのこの星野さんに限らず無数にあるわけじゃないですか、こういう話、
は
い、
ドクターマーチンとかさ、
はい、うん、これまでも、はい、
有名ブランドも含めて、個人でやってるようなクリエイターさんも含めて、はい、もう毎日のようにこういう話があると思うんだけど、なんか対策って何も してないの、
そのなんかクリエイターとかの、 あの本来このブランドから模倣されるという時の、まあ、うん、グラフィックが似てしまう、デザインが似てしまうっていうことに対しては、あのなんか仕組みとしてそういうのをしないような、あのなんかこう管理体制、要するにあのコピーじゃないものを売るようにしたりとか、
うん、
あるいはそのデザイナー、新進デザイナーをその支援するプロジェクトを立ち上げたりとかはしてるみたいなんですよね。
でもさ、残念なのはそういう新進デザイナーを、
はいはい、
その支援するプロジェクトを立ち上げていることもまるでなんていうの、自分たちのそういう
免罪符的な、
そう、免罪符、なんかそれをウォッシュするために
っていうふうに見えちゃうよね、
うん、見えてしまうよね、
うん、だからこのもうビジネスモデル、ものづくりのその作り方自体が、
うん、
その膨大なねサプライヤーが、
うん、
あの抱えてる時点でなかなか難しいのかなと、
管理できない、クオリティコントロールできないと、
うん、マーケティングハックでさ、そういう画像でさ、クローラーでなんか検索してデータ集めていくんだったらさ、今この EC サイトに載せる画像が、あ、明らかにこれと同じやみたいなことも弾けるんじゃないのかなとか素人考えで思うんですけど ね、ま
あ、ね、あと僕個人的には、
うん、
まあそのもう、まあ、もちろんスタートアップとかベンチャーだと思うんですよね、
うん、
ただもう今世界最大級の、
そんな8兆とか7兆とかかもしれないでしょ、はい、
でやっぱり責任、
うん、
なんかな、責任、企業としての責任があって、で その起こり得ることに対してきちんとこう、まあ、訴訟で損害賠償を払うっていうのは、まあ、あのそれはこう罰則としてやると思うんですけど、うん、それ以前にこう、まあ、起こり得る可能性があるんであればそれに対するこう保証、
うん、
制度みたいのを作ったりしするその、まあ、もう前提としてやるとか、あとお互いこうもしそれがそう起こった時に、
うん、
なんかより良いなんていうの仕組み作りみたいなことは、うん、なんかする、まあ、それがだからそのデザインに対する支援っていう形なのかもしれないんですけど、
うん、
なんかそれよりもその新しいデザイナーで言って、まあ、ウォッシングなんで実際起こったことに対して何を、
うん、
どんなアクションを取るかっていうのは結構問われてるのかなと思う、うん、それがこうなんていうのかな、で C に対関しては、まあ、大手企業だとか、まあ、ビジネスモデルに関していろんなこうあの、まあ、なんていうのその自動なんか労働基準が甘いとか、
うん、
そういうことも告発があったりしてるんですけど、僕が見る限りそういう、 こう製造面に関してはかなり前向きにいろんな改革していて、
う
ん、そこはあの実際そのサプライヤーのある専門家の人に聞くと、
うん、
サプライヤーからの評判っていうのは悪くないんですよ、むしろ、
うん、
いいんですよね。あのすごい IT 的な考え方でこう繊維って従来で言うとこう作った後にまあお金を払う、その支払いのサイトが長かったり、
はいはいはい、作ったのに
そうそうい
らないですって言ってきたりとか、
そう、うん、でやっぱりその小売側も売ってようやく回収してからお金って払いたいっていうのはあるので、うん、その支払いサイトを長くすることでまあなんていうのかな、こういろんな資金繰りの、うん、あの資金繰りを良くするみたいなことがあるんですけど、新、うん、っていうのは IT 企業なんで、うん、あれはもう納入したらその翌週とか翌日にそのまますぐキャッシュで払われるみたいなことをやっていたりとか、非常に合理的なんでどんどんその縫製工場へのこう
投資も
IT 的な支援とかものづくりの支援っていうのはすごい超速でどんどんこう変えていくので、サプライヤーはこう一緒にやっていきたいというか、
うん、
まあ、そうじゃないとその何千何万あれをこう回していくのって、
うん、
あの自分たちだけがこう儲かればいいっていう風だとなかなか難しいので、うん、サプライヤーは多分すごく評判が良くて、
うん、
なんかいい会社という風な部分もあるし、まあ、なるべくこう CSR なんていうの、このサステナに関しても、まあ、いいものを作っていきましょうみたいなことは一応言ってて、うん、まあ、それに対するいろんな動きっていうのもまあしてるようなんですよね。ただそれ以外の部分でこうもうやっぱりこのなんていうのかな、いろんな取り組みっていうのはまあ必要な局面、まあ、C に関してはね、
うん、
かなと思うんですけど、
あとなんかやっぱこの消費者側ですよね。なんかその星野さんのに賛同した人がその何万人もいたっていうのはすごい、
はいはい、
でその子たちは、はい、よし私はこれを買わずに星野さんのを買いますっていう、
そうですね、
いう意識があるっていうのは、はい、すごく素敵なことだと思う、
はいはい、
なんかただあの今 SNS とかでジェネリックコスメとか、
あジェネリックね、
あれもさ、はい、結局なんか何々っぽい、
はいはい、
何々なんデパコスのこれは買えないからこのプチプラで代用みたいな、
うんうん、
いやなんていうの、それとさ今回のこの星野さんの模倣って、この明らかにこれ絶対本当に模倣じゃんみたいなのと、
うん、
なんかまあ化粧品のそれ成分の話とかちょっと詳しくないから何とも言えないけれども、うん、ただその一般消費者の中にあるえジェネリックでいいじゃんみたいな意識、
うん、
なんか例えばマッシュのドレスとかでもさ、なんか何年か前に訴訟してマッシュ買ってたけど、うん、
はいはい、
なんか行ってみると、えこの会社って昔からやってて、なんか昔どっかとも揉めたけど再度またこういう模倣で揉めてるんだなみたいな会社って、
うんうん、
結構あったりしますよね。この業界で記者業を続けてると、えまだこのことこういうことやってたんだみたいな会社が、
うん、
ということはそれを買ってる消費者がいるってことなんですよね。
買ってる消費者いるよね、
うん、まあ、だって安いから、ね、
買ってる消費者はいるけれども、うん、まあこれをこの買ってる人はただ単にこれ可愛いな230円でお手頃だなと思って、
別に
オリジナルだオリジナルがあるとかも方品、
うん、
ジェネリックであるジェネリックっていうことすら知らずに買っているわけで、ちょっと消費者自体にその責任はもちろんないけれども、 でもなんまあでもシーンっていうのはそういうトラブルを、うん、多く抱えてるところなんだっていうのを
だから結局
知らないと
それってすごく2つの意味で無責任で、うん、もちろんその模倣するっていうことにその模倣されるクリエイターに対しても失礼っていうのと、
うん、
買ってくれる人にもやっぱ失礼、うん、
なんか片棒を担がせちゃうってことじゃん
悲しいじゃないですか、
うん、
可愛いと思っていろいろ探して選んで買ってきてやっぱり可愛い嬉しいなっていう気持ちはすごくで提供してるっていうファッションの楽しみを提供してるってことだと思うんですよ、
うん、
だけどそれがこう今回みたいな、うん、そういう問題こういう問題を起こしてでまあだからそこだと思うんですよ問題を起こした時に、うん、いやあの我々は、ま、もちろんそういうことが起こった時にこういうふうなことをしますとかこういうふうにしていますっていうなんか何らか の、
うん、
あのアクションがあればあのなんていうのかな納得できるというか部分も
基本的にはこれ、はい、こういう、まあ今回の件に限らず、はい、うちの商品にもう似すぎている模倣品だっていうふうな、
はいはい、
その訴えというかそれがあった場合真意、はい、はどういう態度を取るんですかもうごめんなさい下げますみたいなのかそれともなんかごちゃごちゃなんかいろいろやり取りしないとなかなかこう取り下げないのか、
ね、そこはね、
うん、
詳細はあのなんていうの使命を見てそこまではちょっと無料では、
うん
はい、
横浜さん最近あれだもんね、はい、ポッドキャストのメディアミックス化を目指してるもんね、
はい、
本誌も読まないと尋ねないよ
本当に書いてあるの
そこまで突っ込んでることはちょっと、
うん
はい、あの紙面を読んでいただくという
あそうですか、
はい定期購読者特典みたいな
そう私たちポッドキャストをやってるだけじゃなくて媒体も発行してるんですよって
そうなんだ、
はい
うん
うんまあ、でもなんかあの訴訟、まあ、今その結局僕らもあの訴訟、まあ、今回は別としてもうちでこう取り上げてるシーンに対する訴訟に関してでこれ訴訟起こされちゃってるんでそもそも訴訟っていきなり起こすもんじゃなくて普通は警告書を送ったりとか、うん、こうなんか書面でこう警告書なんかこう
内容書面送ったりとかね、
うん、でそれ をスルーしてなんか何らかがそこからこ うまく話が進まないから訴訟に提起してるわけでその水面下ではいろいろやってでそれがもうダメだから訴訟になってるんですよね、うん、だからあくまで氷山の一角だし、うんなんか対応をすれば防げる、
うん、
なんていうのここにならないで防げるということで、まあ、今回もその星野さんがこういう告発をしたことに対してどういうリアクションを取るのかっていうのは、
うん、
まああの大事かなと思いますね
今売ってないわけだよねもうね
今ってね表示は取り下げてます、
うんはい、表示取り下げるっていうかあんまりシーンの販売期間ってそんなに長くないので、
はい、もしかしたら
そもそも
と、
うん、ただクリームとかどうなったの？
そのね取り下げてますね、
うん
うん。サイトにアクセスできないようになってる。
えそれはあれなの？それは勝手にプラットフォーム側がやったの？
ね、ツイッターで見る限りなんですけど、うん、これを見た人たちが通報してるんですよね。侵害してるんじゃないかと。でそれを見て1日ぐらいなんか1日ぐらいでこう取り下げという形。うんですねうんまあ、取り下げればいいってもんじゃないと思いますけどね、
うん、だってそんなんだってじゃあそれこそ横山さん言ったように、うん、売っちゃったもん勝ちだもんね、
うんうん、だ結局そうなっちゃうんですよね、うん、だそれでいいのかっていうのが個人的にはあの思いはしますけどね
いやこんなメーカーズの砂鉄みたいな世界を見たかったわけじゃないんだよっていう話ですよね、
うんそううん、本当にあのメーカーズムーでね、党の本人の人たちは、
うん、
とっくにそんなこと言ったことも忘れて、
うん、
あのドローンとか売ってるんですよドローンのビジネスとか始めて、
うん、
一切責任取らない、
うん、
火をつけられて、うん、広がった
この吉見和になるぞ私も僕も
ねなんか、うん、ドローンなんだみたいな聞きたいけどねむしろね
最近のことどう思ってます
って。そうそう、こんな風になっちゃいましたね。
なんか最近インターネットの砂鉄についてよくメディアが取り上げること増えてる気がします。
うん、そうっていうのが今回の、うん、まああのあれなんですけど、なんか他に言いたいことがあれば
はい
ありますか。 僕は今日いっぱい言いたいことは言ったんで。
あ、言ったんですか。
はい、
よかったです。じゃあ、うん、
デザビレ久しぶりに行ったんですよ。
はいはいはい、
はい、
昔ねソックスのあやめさんがいたりとか、
そうそう、
あとファッションスナップさんがいたりとか、
あとリトゥンアフターワー
ズ、あ、そうじゃんそうじゃん、
うん、あと雪藤沢、
そうじゃんそうじゃん、
結構こうデザビレはその
スラッて行ったね。
そうで僕も行って、
うん、
で鈴木純村長ってあの、うん、デザイナーズビレってデザイナーのインキュベーション施設で、
小学校の跡地、
小学校跡地、台東区のね、うん、小学校の跡地をデザイナーのアトリエにすると、で割合こうなんていうの、すごく低、まあ、安い家賃、安いっていう
のかな、小学校の教室をそのまま使ってるわけか、は
い、そう、うん、なのでこうインキュベーションになって、その村長っていう、まあ、形で、うん、その彼らをサポートする役、うん、でデザビレが立ち上がって以来ずっと20年21年、
うん、あ、もうそんな、そうなんだ、
21年なんですよ、
うん、
で僕村長にご挨拶したら、
うん、
あの26年の3月で一回あの閉めるんだ、それ衝撃のえっていう、なんか、まあ、で、あの、
それも発表してる、
発表も公開はしていて、
うん、
でそのでなんでかっていうと、やっぱ古いので、
うん、
で小学校なんで
施設が古いと、
そう、
うん、
で小学校なんで土台はすごいしっかりしてるんだけど、
うん、
その何、電気回りとか、うん、ちょっとした壁とか水回りが、はい、やっぱりガタが来てるんで、それをリノベーションするために1回閉めて2年間ぐらい改修するらしいんですよ、
うんうん、そんでそんでで
その後も2年後ぐらいにもう1回再開する、
あの場所で
っていう予定だというふうに聞いて、でとにかく今もうね、26年3月っていうのは要は今年24年じゃん、
うん、
で来年25年じゃん、うん、でほらあれ3月期だから、うんうん、その要はもう来年1年半、でもう今募集停止してるんです
よ、
だから今入ってる人がこう回ってこうなっていくみたいな感じで、う
ん
う
ん、台東区がやってるんですか。
台東区が運営
する。区の予算で
やってる。区の予算でやってるんです、うん、で台東区っていうのはそのカバンとかバッグとか
浅草とか
浅草の、
うん、
で、まあ、なんていうのその
産地になる
産地で、うん、カバンとか割合こう縫ったりとか、
うん、
その卸の業者とか、うん、あの皆さんが大好きな吉田カバン、確か台東区
だった
気がするけど、うん、台東区、
まあ、でもそれこそシューズメーカーさんとか多いよね、はい、浅草
シューズとバッグ、
うん、
革の取り扱い業者が多いんですよね、
うん、
だからそういうこうものづくりの町でもあるんで、
うん、
でまあものづくりの町であるから、そこにデザイナーをに来てもらって、でその区全体のこう製造業者の人たちをデザインの力でね、
うん、
活性化しようと、でもじゃあデザイナーも支援するし、それに周りに製造業者の人たちをも盛り上げていこうっていうのがデザビレの始まりで、で結構いろいろな今結構ね、そのそこから巣立っていったデザイナーがデザビレデザイナーって結局その近くにまたアトリエ構えたりして、結構ね、
山形さんもそうだよね、あれ山形さんって今ど、
あ、山形くんも結局今なんだ東日本なんあ、そう
そうだよね、
ね、あのそうだよね、東日本橋、まあ、東日本は中国かもしれないけど、
うん、中国だね、
中国、まあ、そこにアトリエ構えたりして、うん、結構その台東区、ま
あ、近隣の
近隣にアトリエ構える人も多くて、
うん、
結構そのイースト東京ってあの、うん、なんていうのこう古い建物に住む、
うん、
そういう動きともかなんかこうなんか絡みながら、
うん、
本当今デザイナーとかクリエイターが多いエリアなんですよね、うん、あの今東日本橋とか台東区とか、
家賃もそんなに他に比べると
比較的高い。ただなんか村長に聞いたのは、結構今ねそのイースト東京が盛り上がりすぎて、
うん、
家賃も高くなってたって、うん、だからなんか結構大変だって、あのデザイナーの人たちは大変だって言ってました、言ってた、あの言ってましたけどね、
うん、
そうだからちょっとデザビレね、
うん、
衝撃の事実でしょ、
ちょっとびっくりしました、
うん、
でも20年間続けてらっしゃるって素晴らしいことですよね、
村長がね、
うん、
まあ、デザビレ自体がね、
村長もだし、うん、その台東区もやり続けるって、
はい、
素晴らしいね、
なんかインタビューとかした方がいいよね、
でここから育っていった素晴らしいデザイナーたちって言って、それこそファッションスナップさんが卒業生としてやられるかもしれませんけど、
はい、 まあ、俺たちがそれを邪魔するべくやるっていう可能性もあるんですね。という、
はい、
です、はい
はい、
というわけで、引き続きこの問題追っていきたいと思ってますので、
はい、
よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました、
はい、また来週。
また来週。